トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は今年の砺波チューリップフェアの開幕を来月に控えた砺波市の夏野治市長です。今年は平成の大合併で新しい砺波市が生まれた新市誕生20周年でもあり、その記念事業や20周年の年のチューリップフェアは、再構築実施計画がスタートした JR 城花線氷見線についてなどとともに夏野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は砺波市の夏野治市長をお尋ねしました。今年のチューリップフェアは来月4月23日から5月5日までの13日間、砺波チューリップ公園を中心に繰り広げられます。チューリップで台湾との交流を深め、観光客の誘致やチューリップ球根の輸出で成果を上げていることも含め夏野市長です。今年の砺波チューリップフェアですけれども、テーマがですね、チューリップで広がる彩りの波ですか。始まりますね。
そうですね、シャレの好きな砺波市なので、広がる彩りの波の波っていうのは73回にかけてあるんです。で波なんですけど、こういろんな広がりが広がっていくというような、そういったイメージで大花壇も作っています。去年もですね、本当に35万人のお客さんに来ていただいたんですけど、今年はもう北陸新幹線の開通もあって、北陸全体にやっぱり注目が集まっていることもあって、春の最初の大きなイベント、しっかり砺波チューリップフェアで盛り上げて、その後のいろんなイベントを北陸全体につながればいいなという思いでやってます。
今年のそのフェアですが、何か特徴があれば。
今の北陸全体という話もちょっと関係あるんですけど、花はもうもちろん花の大谷とか大花壇とかはもちろんなんですけども、北陸3県の連携ということで、福井県立恐竜博物館との連携ということで、標本をいくつか展示していただくことになりました。今年はですね、チューリップフェアだけではなくて、実はフラワー都市交流というのを全国の9の花のいろんな街づくりをしているところとやってるんです。今回久しぶりにやるということで、全国からお客さん来ていただくということで、お互い花でいろんな街づくりをしているということなので、そういったイベントも一緒にやります。
さて、チューリップにも関連しですね、市長が台湾を訪問し、トップセールスでいろいろ成果を上げてらっしゃいます。まず去年の11月下旬から12月にかけて一度行かれましたね。
去年の11月のはですね、チューリップフェアおよびその砺波市に観光にということで、セールスコールといいますか、回ってきたわけですけど、昭和の遊覧船なんかはですね、本当に過去最大クラスの、台湾の方々たくさん来ていただいて、また日本人も含めて非常に障害遊覧船はですね、いい感じです。
そしてその2月の訪問ではですね、まさにトップセールスで商談もまとまったようです。
はい、これは2月の場合はですね、台北のシリンガンネという大きな、公園があるんですけど、そこで、これで6年目かな、そこでチューリップフェアをやってくれてるんですよ。で、オランダ級とトナミの曲も合わせてやってくれてて、特にトナミのところについてはトナミゾーンという形でエリアも作ってくれて盛り上げてくれてるんですけど、向こうの市長さんもですね、必ず出てこられてアピールもできてるなというふうに思いますが、今年たまたまですね、去年の9月にそこの新しい今販売先になったところなんですけどの方が色彩館見に来られて、普通のツアーで来られた職員の依頼旅行みたいなので来られたんですけど、非常にいいということで自分のところでやりたいって、1600メーターぐらいの高さのところなんですね。1600メートルですから、逆に言うと栽培条件は非常に悪くないんです。 台北もやっぱ暖かいですし、カギなんていうのはもう熱帯なので本当に苦労してるんですけど、そういった中で砺波の球根しっかりされているところをまた見ていただいたんで、
そこへの輸出で基本合意に達したということですね。
そうですね、あのかつてのですね、戦後 の外貨を稼いだ頃のチューリップの輸出というイメージとはだいぶ違うんですけど、ある意味伝統ですよね。これも守っていけたらいいなと思いますし、輸出している球根ということでやっぱりその品質もいいっていうふうな、まあ、客観的な指標にもなるかなというふうに思ってます。
まあ、チューリップを通じてですね、台湾との関係が深まって、台湾からの、ね、観光客もますます増えそうですね。
そうですね。
市長のトップセールスで新たに輸出で基本合意したのは、標高1600メートルほどの杉林系森林生態リゾート区というところです。台湾では嘉義市、台北市に続いて3カ所目になり、今後の輸出拡大にも期待ですね。そして今年も300品種300万本のチューリップが迎えてくれる砺波チューリップフェア、北陸の春を盛り上げ、能登半島地震で被害を受けた北陸に元気を届けるフェアにもしたいということで、さまざまなイベントにも注目です。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長、1曲目です。
玉置浩二さんの田園お願いしたいと思います。まあ、2つあって、まあ、花と緑のことと、あと今能登の人たちもね、能登ってね、綺麗なあの田園の風景も広がるところになるので、まあ、そういった思いも込めてお願いしたいと思います。
トップインタビューいいね富山、砺波市の夏野治市長をお尋ねし、私小山健一がお話を聞いています。自宅から病院やスーパーなどの指定停留所間を乗り合いで運行するデマンド型乗り合い交通、ちょいそこ砺波が去年10月から市内全域で運行されています。そして今年は旧砺波市と庄川町が合併して新しい砺波市になった新市誕生20周年です。公共交通の整備が進んでいますデマンド交通ちょいそこ砺波、これ市内全域での運行になりましたね。
あの砺波はね、三居村でしょ。やっぱりどうすればいいかということで、まあ、もちろん車持ってる方はそんなに危機感はないんですけど、やっぱりみんなが車持てるわけではないし、まあ、高校生とかですね、そういった方々はどうするかということでいろいろ議論したところ、やっぱり今回ある意味三居村型の交通モデル事業的な形でパックで考えよう、まあ、そう言ってる時にちょうど上花線の将来の方向性も見えてきたので、まあ、全部合わせてそのこの砺波市での公共交通を充実するようなそういった考え方を前面に出して実際していこうということです。で、まあ、ちょいそこはですね、あの登録してもらって自宅まで行くということです。で、行き先はあのこれは基本的には医療機関だとかスーパーだとかそういうところがメインなんですけど、あと一般のお店も登録してもらえば、例えば小山商店っていうお店があったら小山商店さん登録してやれば、例えば私のうちから小山商店行って、例えばお持ち帰りたいんだよねって言ったら、持ち屋さんに行って買ってくれるという感じになります。それから病院なんかでも、例えば行きだけでもそれを使えれば、帰りまた買い物してどっかで来るよって言ったら、あの時間帯がちょっとわからないケースもあるので、そういう場合はその送迎と合わせて活用されている人も多いです。バスですけど、やっぱり朝夕のラッシュの時にはなかなかやっぱりバスでないと運べないわけですよね。で、かつて砺波市はそのスクールバスとかそういったものと何か調整してできないかといろいろ知恵でしたんですけど、やっぱりなかなかやっぱりそれぞれのニーズがちょっと合わないところもあって、今回思い切ってスクールバスとその公共バスを切り離しました。その結果どうしたかというと、朝上花線に乗り継げるようにしました。逆に日中のバスは減らすんです。そのことによってですね、例えばあの仙山山地区を通ってずっと東の方から来るバスとか、南の方から来るバスとか、北の方から来るバス、全部砺波駅、東の尻駅、または油田駅で上花線の朝のラッシュ、あのそういう形で、少なくても高校生にとってもですね、行きは大丈夫、帰りは部活とか補習とかだとちょっと厳しいかもしれませんけど、まあ、片道だけでも使えるということで、かなり大丈夫かと思います。あと片道定期とかいろんなその使いやすい工夫もしました。それから開発のさんにもお願いして、砺波市内のエリアだけを往復する場合は、まあ、定期ですけど200円ベースの定期の金額で安くしてもらうということで、まあ、そういった意味でも市営バスと民間バスと一緒にやる、それからあの日中はちょいそこでケアする、 から、まあ、将来上原線がもっと便利になればかなり足の面は改善できるかなと思っています。
そしてですね、今年迎える新市誕生20周年に向けてなんですけれども、
砺波市は南砺市さんと一緒にですね、まあ、20年前に新しい富山県の合併の第1号としてできたわけですけど、まあ、おかげさまで旧の砺波市庄岩町非常に一体感がある合併になっているのかなというふうに思っています。その大きな何かイベントということは考えてないんですけど、皆さん分かりやすいイベントはチューリップ公園で花火を上げたりとかですね、それから20周年をイメージした T シャツ、この間砺波高校の生徒さんにデザインしてもらったのがあるんですけど、そんなことをやったりとかですね、いろいろ今やってるいろんな行事を20周年という、まあ、冠をつけて20年前のことも思い出しながら一体感をかみしめて盛り上げていきましょうよというような、そんなトーンでやりたいと思ってます。
当然チューリップフェア、
チューリップフェアの時に、まあ、いわゆる式典、まあ、そんな重々しい式典ではありませんけど、その中で、まず式典もやって、その後開会式やるという形になると思いますし、またその中でいろんな市外のゲストの方にも、ああ20年経ったのかというふうにことを分かってもらえばいいかなと思ってます。
まあ、新市誕生20周年に向けてのですね、今年のチューリップフェアも楽しみです。
そうですね、期待していただきたいですね。
新市誕生は2004年11月1日、記念の花火大会は11月で、砺波チューリップ公園のイルミネーションイベント、キラキラミッションと合わせ、花火とイルミネーションの共演で20周年を祝うということです。チョイソコ砺波は、市長のお話のように、砺波市の公共交通全体の中でその在り方が考えられていて、三拠村型交通モデルの鍵になりそうです。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、夏の市長からの2曲目は、
この後交通の話をするっていうことなので、ブルーハーツのトレントレーン、上原日比線もトレーンなのでどうでしょうか。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と街の毎日を守る、ことぶき伝説。
ただいま、技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。砺波市の夏野治市長に、小山健一が聞いています。JR 上原線日比線の将来をどうするか、この2月に国の認定を受け動き出した再構築の実施計画を JR と県沿線4市がまとめるにあたり、夏野市長が果たした役割は大きかったと言われています。上原線日比線の再構築実施計画がスタートしています。まあ、愛の風富山鉄道への経営移管、新型車両、それから交通系 IC カードの、ね、導入とかということなんですが、これについて、砺波市長としてですね、どう思ってらっしゃいますか。
案外その乗ってないんじゃないかと思っている人がいるかもしれませんけど、JR 西日本のこういったローカル線の中ではかなり乗ってるんですね。で、例えばバスに帰れるかというと、とてもバスで運べるようなレベルの路線ではないわけです。ですからやっぱりしっかり維持していくということには必要なんですが、まあ、今までいろんなことを JR 西日本さんにお願いしてもですね、まあ、なかなかその実現したものはあんまりないという中で、まあ、国の方で、まあ、今まで国はやっぱり地方のローカル鉄道に対しては JR のものは特に JR と一緒に考えなさいってやったんだけど、それでは進まないということがようやく分かって方針転換になったんですね。で、令和2年に LRT 化しませんかっていう JR からボールを投げたのを契機にですね、沿線4市と県で一生懸命こうどうすればいいかということでいろんな調査をしたり研究をしたりしたわけですが、結果としては LRT はちょっとどうかなということになったんですが、ただその時の研究が生きていたので、その国のいろんな支援制度に対してどうするかということについては4市、まあ、県もですが、その知見を生かしてなんとかこの新しい制度に乗ってですね、上原日比線の、まあ、再構築というかできないかということで議論したわけですね。まあ、一番大事なことはまず利便性を上げるということですから、本数を増やすということ、それからまた車両もね、鉄道ファンが古いから珍しいって乗りに来るようじゃダメなんで、やっぱりそうじゃなくて、まあ、SDGs も配慮したような形での新型車両、それから何といっても今切符買って乗るっていうのは少数派になってきましたよね。IC カードでピッてやっていく、まあ、あれによってやっぱり非常に ソフトの面でのバリアフリーもつながるわけでして、まあ、そういったものを一括してやろうと。それから、まあ、日見さん高岡市さんの方では合わせて将来的な直通化ということも検討してほしいということだったので、まあ、そういったものも含めて議論していったわけです。今回我々はいろいろ議論した中で、富山にはね、並行在来線でできた愛の風富山鉄道っていう会社があるじゃないかと。でしっかりと、まあ、事故もなくね、しっかり運営していただいていると、そのスキームを使わない手はないんじゃないかということで、まあ、2回目の検討会から愛の風の方からも来ていただいて、まあ、愛の風さんも当然経験に受けるわけにいかないので、いくつか条件出されたんですが、その条件も理解できる条件だったので、検討4市は、まあ、その方向でお願いしたいということ で再構築計画を作ったと。国に出したら先般、まあ、認定を受けたということなんで、まあ、まず最初に2年後ぐらいまでにはIC カードができるということで、まあ、ダイヤも順番に増発していくと思いますので、そうなることによってかなり今のイメージと違った形になっていくだろうと、まあ、そうなるとまた人が人を呼ぶんじゃないかというふうに思ってまして、まあ、全国の最初のケースとして、まあ、関係者の一人としては本当にとりあえず第一フェーズはいけたかなというふうに思ってます。
これからも市長としてはしっかりと見つめていくと。
まあ、沿線市の一つですからね、4市それぞれ思いもある中で、しっかり連携してやろうという思いでつながったわけですから、まあ、県にもしっかり頑張ってもらって、いくつかこれから出てくるまた課題あると思いますが、それをクリアして利用者の皆さん、それから県全体の皆さんにとってもね、メリットがあるようになればいいなと思ってます。
今課題として何か挙げられるものがありましたら。
まあ、直接の課題といえばほとんど、まあ、あとは予算ですけど、まあ、ちょっとまだ明確でないのが資産の譲渡をどうするかという部分だと思います。まあ、JR さんとは交渉ですから、ここはやっぱり県にしっかりと頑張ってもらわないかなというふうに思ってますし、多分県もそういう覚悟だと思ってますので、
やはり無償譲渡と。
まあそうでしょうね。まあ、それが交渉のスタートじゃないですか。
計画実施の中でもですね、市長の果たす役割大きいかと思います。
トップインタビュー、いいね富山。今日は砺波市の夏野治市長にお話を伺ってきました。テーマがチューリップで広がる彩りの波。その波にかけて、今年73回を迎える砺波チューリップフェアは来月23日開幕。去年は開幕初日にチューリップの満開宣言が出ましたが、今年はどうでしょうか。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は南砺市の田中幹雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。